皆さん、こんにちは。アンシャンテの内田明美です。今日でなんと3回目の声のお便りとなりました。緊急事態宣言が5月末まで延長しましたけれど、皆さんどんな日常を過ごされていますか？私は、ウェブ開講なんていうのも視野に入れながら、準備もしなくちゃなと思っていたり、このアフターコロナまでにね、何をするか行動計画を書いてみたらね、なんだかあれもこれも出てきて浮かんできちゃうんですね。で、最近一番多いのが、お家でライティング。お家でご飯じゃなくてね、お家でライティングになんだか忙しくなってきています。思い起こすとね、去年ちょうどニューヨークの新聞にね、週刊ニューヨーク生活っていうのがあるんですけれども、この新春特別号で人生生き生きに備えるというテーマでね、ニューヨークの新聞に載せていただきましたけど、読んでくださった方もいらっしゃるかと思うんですが、今回のね、このニューヨークのロックダウンを見ていると、ああ、なんでしょう、ブロードウェイとかね、あんなに活発的なね、活動的で活気のある街がひっそりとしていますよね。日本と違って、この外に出歩けないっていうのがね、もう1ヶ月以上も続いてるんですって。そう、市民生活もそろそろメンタルが限界ってことなんですよね。そこで日本の朝日新聞社マイベストプロが応援企画っていうのを立ち上げたんですよ。私も何かできたらいいなと思って、今その応援企画の中にはいろいろあるんですけれども、書いてみたいってものがあって、書いてるんですけれどもね。ただね、なんかちょっと難しいんですよね。現場にいる人にしかわからない痛みってありますのでね。ちょっと知恵を絞ってみますね。さてさて、今日はお約束通り色と数比についてお話ししてみたいと思います。なぜね、カラーセラピストとかカウンセリング、カウンセラーが数比なの？と思われるでしょうけどね。私が数比に興味を持った経緯をちょっとお話しすると、でもまず数比って初めて聞いた方に簡単に説明するとね、この数字からその方の状態を見るっていうことなんですけど、皆さんそれぞれにね、持ってる数字っていうのがあるんですね。その方のその数字を持っているところから、本質や今の状態を探るものなんですね。で、数字を何使うかっていうと、1桁の数字、1から9までと、そしてマスターナンバーって言われてるね、11とか22とか33っていうのも場合によっては使います。その数比といってもね、いろんな流派が最近ありますよね。数比術って言ったり、数比学って言ったりしますけれども、私が、主に使っているピタゴラス数比はよく使うんですけどね。あとね、カバラ数比とか、最近では葉月式数比術とかもよく見かけますよね。この数比をどう捉えるかっていうことによっても、人それぞれでいいと思うんですけれども、占いとか統計学というふうに捉える方も多いと思います。私の場合は、その先ほど言ったピタゴラス数比をもとにね、お誕生日からまずは算出して計算して出していきます。どういうふうに出すの？ってことですよね。例えばね、今日2020年5月13日生まれの人は、2025月13という数字がありますよね。これを横にずっと並べてみると、2020513になりますよね。それを普通に足してってみてもらったらいいと思うんです。そうですね。例えばね、2足す0足す2足す0足す5足す1足す3ですよね。これ全部足すといくつになります？そう、13なんですね。で、13を最後1桁になるまで足すのが数比なんですけど、1足す3は4ですね。ですから、今日お誕生日で生まれた、 お子さんは4ということになりますね。この4はね、生まれてからこの世を去る日まで間に何度も繰り返し出会ってくる要素になりますよね。その人が学ぶべき課題だったりは、私はね、人生のテーマかなと思っています。そう、ただね、このお誕生日から算出する数字、今のね、今日のお誕生日の人の4以外にもね、実はこの世に生まれてきた時のお名前、だから結婚されて旧姓がある方は旧姓ね、で、人生でこのお名前からも人生で何が起こっているのかを見ることができるのもこの数日なんですね。私はね、たくさんのクライアントさん、受講生さんをカラー心理、色彩心理でね、見ているうちに、クライアントさんらしく生きていくにはどうしたらいいのかなとか、社会とどのように関わっていくのはクライアントさんらしいのかなとか、本当に心の底から望んでいるものは何なのかなとかね、色以外の側面から本質って見てみたらどうなのかなと思ったのがきっかけなんです。よくね、私は1の人とか2の人だからとかね、話している方いますけど、もちろんそれはお誕生日から計算して出したね、人生のテーマのようなものですから間違ってはいないんですけれども、それはあなたの一部分なんですね。お名前からもわかるといったようにね、人の人生はそんなに単純ではなくね、いろいろな側面が見えてくるのもこの数秘の面白いところでもあります。ですからね、誤解ないようにお願いしますけれども、私のカウンセリングは最初から数秘の先入観を持ってしまうっていうことは一切ありませんので、ご安心くださいね。あくまでね、心理面の傾聴から入っていき行ってますのでね、そうです、数字というものがね、なかなか面白いということに気づいたということなんですね。そして色とね、結構リンクしていて、文化はつながってるなというのを感じています。さあ、じゃあ、このね、数字の本質っていうのを見ていきたいと思うんですね。全部を語るのは今日はちょっと無理なので、ホームページの方に図を上げてあると思うんです。それを見ていただけたらなと思います。で、今日は数字の1,2,3,4 の基本を説明したいと思います。いいですか？それではね、一番左側にある、図の左にね、ある点が一つポツンとありますね。これを見てください。これが初めの一歩みたいなね、1ですね。どうでしょう、真っ白い画用紙に黒い点が一つあることで何かが始まるって感じですよね。初めの一歩ですよね。白い画用紙っていうのには何にもなかったのに、ここから一つ点を書くっていうこと、これが何かの始まりです。この一個点を書くっていうことにはエネルギーが必要ですよね。そしてこれがベース、基本になるわけなんですね。1はエネルギーの色とつながっています。一つ点を書くという行動ね、をしたことになりますですよね。チャクラっていうのに詳しい方はベースチャクラの色を思い出したりしますかね。ホームページにもちょっと女性が座禅みたいにね、組んでるチャクラの色を上げてありますけれども、一番尾底骨の下あたりに赤が塗ってあると思うんです。そう、これがベースになります。なので、数字の1と赤が本質が同じということになります。赤のね、意味はもっともっとたくさんあるのでお話ししたいんですけれども、2の説明をした後にまた1と対表してみますので、次2に行ってみたいと思います。ではその1の隣の2、隣を見てくださいね。左から2番目、今度は点が2つ になっています。一つ増えてね、その二つの点を結ぶと直線ができますね。1の時は初めの一歩、2つ目になると動きが出ますね。そしてこの2という概念はね、自分以外に相手が生まれますよね。相手と手をつなぐというイメージです。1のリーダーをリーダー、まあ1のリーダーと呼んでもいいですよね。初めの一歩のリーダー、エネルギーがあるリーダーね、をサポートする意味で、にはね、オレンジを感じますよね。オレンジというのは社交性の色です。偶然にも第二チャクラ、赤の上を見てもらうとね、第二チャクラの色はオレンジですよね。そう、不思議とね、つながってます。また、先ほどの1が陽でね、2が陰という考え方もできるんですけれど、ね、陰陽五行じゃないですけど、陰陽説みたいな考え方もできますね。またね、1が男性性で2が女性性という言い方もあります。1の赤が男性性というのは、色彩心理を勉強されている方は納得できるかなと思うんですけど、まあ、前にね、一般の方に赤って男性性なんですかって聞かれたことあるんですけれども、これは赤というのは獲物を獲得する時の血の色だったりね、狩りの色だったりするわけですよ。男性は狩りに出て家族を養うという意味で狩りなんですね。この男性性っていうのは父性、父親ね、父親に象徴されるって、与える力とか与える愛っていうことも表現できるんです。そう、面白いですよね。ではね、さて次、その隣3に行きますね。先ほど一本の線の上にもう一つ点を加えるという形になって3点になります。するとそれを結ぶと三角形ができますよね。つまり平面ができます。二次元の平面ですよね。するとこれは想像が生まれるっていうことですよ。するそうなんですね。すると1で男性性、2の女性性の間に子供が生まれるというふうな意味合いも出てきます。すると子供が生まれて喜びが生まれますよね。新しい命がどのように育っていくかっていう可能性も感じますよね。ということは3は何色でしょう。そう、3は黄色、イエローです。イエローのカラー心理というとね、喜びとかね、可能性とか希望や期待とかね、向上心とかもありますよね。1回目の声のお便りの時にお話ししましたけど、イエローは光の色の中で私たちの目で見る色の一番明るい色なんですね。光の色と言われている色ですね。はい、3でなんかね、可能性を感じれますよね。では最後4に行きますね。さてさて、その3で形ができました。平面ができました。この2次元の平面の次に点が1つ加わるとどうなりますかね。立体ができますね。つまりこれで3次元の世界が生まれたってことになります。これで完全なものができたってことになります。最初の点から線になって平面ができて立体になりました。考えてみてくださいね。すべて点から始まって立体となって完全になります。現実となって現れますね。実際に触れて感じることができる物質ができるのですよね。立体になるとバランスが取れて安定しますよね。そうなると4の色は何色でしょう。そう、グリーンです。緑です。グリーンには自然という意味がありますけど、 4には普通であることを示します。地球上の太古の時代から苔の生えているこの大地は日常に普通に当たり前にありますよね。そう、このグリーンはそんな象徴でもあるわけなんですね。普通であることがいかに内面のくつろぎをもたらしてくれるかっていうことを私は感じます。今私たち自粛中でね、考えさせられますよね。普通であることがいかに感謝が大きくて普通、ね、とっても大事だったっていうことを思い知らされている毎日だと思うんです。で、加えて言うとね、チャクラで言うとちゃんとチャクラのグリーンは第4チャクラに位置しています。第4チャクラはハートチャクラとも呼ばれていますね。そう、さあここまで数字の 1,2,3,4 の基本、ただまだ4つしか見てないんですけど、色についても少しだけはお話ししてきました。数の本質とカラーの本質どうですか？整合性ありましたよね。もうね、タロットとかやられてる方は四元素思想とかそういうのにも関係あると思うし、数秘には結構つながっていることだと思います。そしてじゃあ次5なんですけれど、次に気になるのは5ですよね。なんか想像してみてくださいね。何だと思いますか？4で完成したところに1つ加わるということは何が起きるんでしょう？そう、実はね、私誕生日を足していって、起動数、誕生数比っていうのはね5なんですけど、5を人生のテーマとして生きてきたですね。この続きはね、5の話から始めたいと思うんですけれども、長くなるので声の話にするか、何かコラムとか書いたものに したらいいかなとも思っています。で、この数比ね、補足で言うと個人周期なども見ることができますね。実は私は11月生まれなんですね。2020年、今年のあと半年先かな、今年の11月でまで今1の周期、何かスタートさせるのにぴったりの時期なんです。ただコロナの件で、ストップしている感がありますけれども、逆にね、何か道が開けたような感じもあるんですね。このようにね、本当にいろんなことをメッセージがあると思うんで、これからは皆さんに、質問していただくとかね、興味ある方も多いと思うんですけれども、メッセージいただけたらお答えしながらいきたいと思います。どうだったでしょうかね。楽しみにしてくださった方も多かったと思いますけれども、なかなか、20分ぐらいのことでお話しするのはとても内容が濃いので、今日はね、数字の 1,2,3,4 の基本、数字の面白さを知ってほしかったっていうところですかね。ではでは、今日はこのあたりで失礼します。また皆さんのメッセージお待ちしています。お元気でお暮らしくださいね。